はい、始めました。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいやいや
いや、来ましたね
来ましたね、
この日が。
いや、いつもとちょっと違うメンツで、
あれって感じで、今聞いてる人もいるんじゃないかと。
確かに、あれおかしいな、いつも飛ばしてる方のやつが喋ってるぞ
どっち飛ばしてるの、どっち飛ばしてんだよこれ
ってなる可能性があるから。
そうですね、
いや本当に始める前も、まあ、今もですけど、うん、割と不安は大きいですよね、はい、
そう、何の不安の解消にもなってないというところね、いろいろちょっとリハーサルと喋ったけど、
はい、いや
じゃあちょっとですね、
まず経緯を話しましょうか。
経緯ですね、
はい、
でその前にお前ら誰なんだよと思ってないですか今。
そこも含めた経緯を話しましょうか。
そうですね、
もうぐっちゃぐちゃですけど大丈夫ですか、
ね、いやいやいや、じゃあちょっと自己紹介しましょう。まず、
はい、
私、イラストレーターをやっております室木お寿司と言います。
はい、室木お寿司さん、いつもは、レギュラーだと。
そうですね、月曜日にやっているアリッチャアリアワーというラジオで原宿さんと一緒にやっている室木お寿司というんですけども、今回は、
私、はい、ダヴィンチ恐山
お、
レギュラーだと毎週の木曜日に匿名ラジオ、
匿名ラジオ、ね、
アルファさんとね、
アルファ君と
やっております。
大人気ラジオですよ。
いやいやいやいやいや、
そんな2人が手を組んで、
手を組んでどうなるのか
ね、
両方後ろの方に名前がついてる2人が手を組むことでどうなるのか
その通りですよ後ろも後ろの2人が、いやいや、でもね、この2人がなぜコンビを組んだかというのちょっとね
あるんですよ。
経緯がね、実はあるんですよね、
はい、この前イベントがありまして、
あったね、はい、イベントね、
渋谷の、ロフト9というところで、うん、おもころラジオのイベントがありまして、はいはいはいはい、それで、総勢10名で、
うん、すごいいっぱいいたね、
もうわちゃわちゃ話しまして、
そうそうそう、
最後にやった企画というのが、
うん、シャッフルコンビ企画、
シャッフルコンビ企画、
お互いの ラジオの相手をこう交換して、まあ、スワッピングをするっていうね、
そういう背徳的なコーナーをやった、
いやらしいコーナーをねやりまして、でまあ誰がいいみたいな感じで告白をして付き合えるかどうかみたいなね。
そうですね、あのお互い全員が、この人とやりたいっていう人の名前を書いて、
うん、そうそうそうそう、
で告白形式でお願いしますと言って相思相愛になったらその場で離脱と。
なるほど、そうそうそう、
で、あぶれた人たちはもうカップルが成立するまで何度も繰り返す、
それを繰り返すと、
ね、それで最後にまあちょっとかわいそうなことになった人もいるらしいんですけど、
まあ、
もう私たちは
一切おりません。
そう、一周目にして相思相愛。
あ、そう、そうなんですよ。いや僕ね、まさかすぐ決まると思ってなかった。
私もです。
本当に
絶対余ると思ってて、
ね、俺も思ってたから、はい、あれはちょっと嬉しかったよね。
いや本当に嬉しかった、ね、本当にちょっと告白成功ってこういう感じなのかな
味わった。
いや味わいましたね。
俺なんて2人から告白されてるからね。
あ、確かにモテ男じゃない
モテ男、こんなこと絶対ないからねしかもあれね、何が嬉しいって、はい、面白さを、面白い人に告白、一緒にやろうって告白されるっていうことの嬉しさ
ありますね。なんか
それはあるでしょ、
認めてもらえてるっていう。
そうそうそうそう、ビートたけしにあんちゃんたち面白いねって言われるの
と全く絶対言われたい、
全く一緒のいやもう嬉しかったな。
嬉しかった。
でそこら辺でお互い一発目でその相手の名前を書いてるわけでなんですよ。
そうなんですよ。
だからなんでそうしたのかなっていうのちょっとやっぱ聞きたい。
私も聞きたい、
ね、
どっちが話します。私が話します。
じゃあお願いします。
私がですね、お寿司さんとやりたいなと思ったのは、
うんうんうん、
とにかくあの濃い味付けが苦手だっていうのがあります、
ね、うん、ダヴィンチ君が。
そうですね、あんまり濃い味付けだと私の胃袋が消化しきれないっていうのがありまして、本当にこうサラサラっと食べられるお茶漬け的な、
お茶漬け的なね、
そういう良さを持っている方とぜひ組ませていただいたら、もう一番いい朝毛を提供できるんじゃないかな
朝毛だよね、一番朝着は朝着なんだよね。
更新は夜ですけど、
うんうん、
もう朝に食べる胃に優しいようなラジオを作ってみたかったんですよ。
なるほどな。いや、それ俺も同じだね。
あ、そうですか。
うん。絶対嫌だなと思ったのはセブヤマさんだ。
セブヤマさんはね。
セブヤマさんと一緒にやって、うまくやれる気が全くしないです。
コメントはちょっと差
し控えますけど。いや、もうずっとセブヤマさんの話を聞くんだろうなって。だから楽っちゃ楽かもしれないよね、それは。
確かに。
だから濃い、めちゃくちゃ喋るタイプの人は俺も多分どうやっていいか分かんない、うまく俺さばけないなっていう気がしたんで、でまあ考えたところ、でもね僕はね、はい、あっさりっていうだけでもない。
お、別のが
ちゃんとそのあっさりの中にもなんか こいつに託したら面白くしてくれんじゃねえかなっていう。
うわー、そういうの今始める前に言いますか。
いやいやいや、そのもう俺はそれにかけてるとこあるからね。
かけないで二人三脚で頑張りましょうよ。
二人三脚で頑張るよ、
ね、
張る。
今足結んでるとこなんだから。
あ、ごめんごめん、ちょっとグイッと引っ張ってしまって今。いやね、そういう感じで、じゃああっさりな感じっていうのをちょっと期待してくれたっていうとこなのかな。
そうですね、あんまりギトギトしないで。
そうだね、うん、今日火曜日らしいからさ、平日も始まったばっかでちょっと疲れた、月曜で疲れたなっていう感じのところにあっさりしたこのね、
そうですね、
2人のラジオを聞いたらいいんじゃないので
、実際何あるんだ、
そこなんですよ。
で、子供の頃とか何やりたかったの、うん、っていう話になったんですよ、
う
ん、
そうだね、なんかやりたいことはあったの。
やりたいことがですね、例えば子供の頃なんかだと、うんうん、あの短冊に将来の願い事とか書く、
うん、書くね。
それを見返すとですね、うん、サラリーマンになりたいと書いてある。
マジで、
はい、
夢ね。
いや、これがね、まあ、うん、小2とかの頃、
小2でサラリーマン、
うん、今だからまあ言いますけど、うん、正直言って、うん、逆に目立とうとして、
うわっうわそんなやついたの。
小2で言わんだろっていうことを
すごいな、
わざと書いて。
全然変わってねえじゃん今と。
いや、なんかいわゆる中二病的なのに小学生の頃にかかってて、みんなが言うことを把握した上でちょっとずれたことをやります。これ今も全く同じ
ずっと一緒だと思うんだけど俺それ。
いや、そういう感じだったんで、本心からやりたいことは子供の頃はなかった。
ああ、そうなんだ。
お寿司さんなんか今あのイラストレーターやってますけど、うん、 それって子供の頃からの夢だ
って。いや、もう全然夢じゃなかったですよ、イラストレーター。
違うんですか。
絵とか全く描いたことなかった
です。絵すら描いてなかったんです
か。絵すら描いたことなかった。いや本当にね、でも小学校の時の友達は、お前はちょっと絵描いてたもんなとか言ってくんだけど、
あ、
こいつは絶対なんか俺のこと知ったような口聞きやがってと。
いますね、そういう人。
そうそうそう、
いる人ですよ。
いる人です、これぞいる人。でもね、小学校の卒業文集にはパイロットって書いてあるんだ
よ。それはなんかお気に入ってます
ね。完全にお気に入った。あの早くここ書いてくださいって言われて、あーっつって、夢から連想したのがパイロットだった。で、パイロットって書いたけど、全くなりたくなかったの、その時から。
慣れって言われたらもう、
慣れって言われても断ろうと思ったぐらい、パイロットにだけはなりたくないと思ったんだけど、なぜなら高所恐怖症だから。
なんでそれ選んじゃったん
だね。だからもう字面が良かったんだよね、パイロットって。
確かにそういうのなんかいいですもんね、うん、あの展望を持ってる子供って感じがします、ね、
そうそうそうそう、なんか
子供らしさもあり、
そうそう、天真爛漫だなこの子はっていう感じじゃない。もっとちっちゃい頃、なんか知んないけど小学校多分ね2年生ぐらいかな、なんかね家族で歩いてたのよ、
うん、
どっかの観光地をね、どこだか覚えてないんだけど、でちょっと前に家族が歩いちゃって、俺一人で後ろを一人で歩くことになってて、
はいはいはい、
その時に急に大人の女の人がバッと俺に近づいてきて、
知らない人が、
知らない人、坊や将来の夢あるって聞かれたの。
怖
いでしょ。えっと思って、こんなすぐ急に質問されたこと自体がなかったから、しかも夢なんて考えたことなかったけど、うわなんか言わなきゃと思って、パン屋っつって、パン屋ってね言ったの。
なりたかったんですか。
全くなりたくなかったんだけど、パン屋って、なんかパン屋をやってるイメージがパーって出てきたから、パン屋って言ったの。
はい。
だからその後は半年間ぐらい俺パン屋にねちょっと憧れてた。
責任取んない
と。そうそうそう、あの発言はやっぱちゃんと回収しないと思って、
現地取られちゃった
もん。そうそうそう、っていうね、なんか謎のね思い出があって、あれ何だったんだろうなって分かんなくて、で今思うと、もしかしたら家族が俺の将来を聞くために友達の大人になんか急に質問してくれみたいなやったんじゃねえかなって。
それちょっと今聞いてみてほしいですね、
親に。
親に、
あ、俺ね聞いたの一回。
あ、聞いたんですか。
全く覚えてなかった何それ。
まあそりゃそっか。そうです
ね、聞いたとしても覚えてないかもしれないね、それは大人に使って。
お寿司さんってもしかして、うん、とっさに将来の夢聞かれるとパ行の職業を答えちゃうっていう。
あ、そっか。あ、そうだ、
どっちも。パン屋かパイロットか。
パン屋かパイロットあんまなくね。あ、パティシエもあるね。
パティシエ、次聞かれたらパティシエ。
パティシエだったね。あ、それは
60歳ぐらいの時に。
あ、そうだ、多分パッと思いつくやつだから
だ、
これ
五感で言ってるだけだ。
そうそう、それだっていうぐらいの。だから本当にね、結局なりたいもん ないんだよ。
何もなかった、
うん、 お互いないんだね。じゃあ
何もなくて、
うん、
最近なりたいも の, の
あここ最近なんかね憧れみたいのがあるかなっていうね話になったんだよね。
ああそうでした、
うん、
私あって。
お何ですか。
探偵。
お
探偵よくないです か,
かっこいい。いや探偵はやっぱ憧れるよね。
いやきっかけはあの、うん、イギリス製のドラマで、うん、シャーロックっていうね、
うん、
有名なシャーロック・ホームズの現代版、はいはい、
うんうん、
のドラマ。
現代版なんだ、
うん、そうなんです。もうスマホとかもバリバリ使うシャーロックホーム
ズ。おお、それはなんかあれ じいちゃんがシャーロックみたいな感じなの。
いやもう若いあのベネディクト・カンバーバッチっていうちょっと面長の青年の俳優さんが
シャーロックホームズの孫とかそういうんじゃなくて、
ではなくてシャーロックホームズがもし現代にいたら、
いたらってことだね。
っていう設定だから、ワトソンとかももう現代人。
へえ、まあ、それを見てた。
推理力がすごいわけです。相手を一目見るだけで、うん、その表情とか、
うん、
身だしなみとかから、うん、どこかから来て、
うん、
何しに行く、過去何をやったやつなのかなんか一瞬で分かっちゃうってい
う、
うん、だから並大抵の事件じゃもう自分は満足させられないね、退屈だねみたいな、
そ
ういうの良くないですか、う
ん、それね完全にかっこいい。
完全にかっこいいんですよ。プロファイリング。
ああプロファイリングね。それは憧れだ。
それがやりたかった。
ダヴィンチ君、僕も偶然それがやりたかった。
そんな打ち合わせたようなことってあります？
それがあったの。 今まさにあったのよこれ。俺ね、
はい、
俺はシャーロックが見たことないんだけど、
はい、
オンを見てんのよ。
オンドラマの。
ドラマ、はい、春がやってるさ、春が主人公の、
うんうん、
これも刑事ドラマなんだけど
私は見たことないんですけど。
あ本当ですか、
はい、
オンってねやってて、これにねプロファイラーが出てくるのよ。
やっぱかっこいい。
かっこいいっていうか春となんかいい感じになってるから羨ましいなっていうい
いなーって。
そうそういいなー。病ややんすごい病んでる春なんだけど、ちょっと精神的に病んでるのよ。
あ
春って
春
が病んでるわけじゃないな、
実際のではなく。
そうそう役柄のね、はい、東堂なんとかっていう子がまあちょっと精神的にサイコパス寄りなやつなのよ主人公。
あ
で、まあ、そいつと、まあ、プロファイラーの心理学を専攻してるやつが、まあ、ちょっと仲良くなるんだけど、ここがやっぱ羨ましいなって。
じゃあやっぱりプロファイラーで行くのがいいのかもしれない。
それでなんかやっぱちょっとプロファイリングしてみたいなっていうね。あの俺ねプロファイリングするっつってもさ、基本職業イラストレーターなのよ。
そうですね、
うん、イラストを生かしたプロファイリングをしたいの、
うんうんうん、
というわけでもうね街にいっぱいある、まあ、イラストを使ったキャラクターたち、
はい、
いるじゃない。あの、まあ、企業のマスコットキャラクターだったりとか、
あ
そういうやつらのプロファイリングしたいんだよ、はい。
なるほど、
うん、
分かりました。謎が解けました。
もう解けた。
はい、
それなのよ。あいつらでも犯罪犯しそうなやついるのよ結構。
そういるんですよ、
ね、
結構みんなもうそういう模様だと思ってスルーしてるけど、
うんうんうん、
そういうことですからね。凶悪犯罪って。
そうなのよ。
普段見向きもされないような存在がある日突然牙を、
う
ん、
そうそうそう。だからそういうのやっぱイラストプロファイラーとしてはさ
もう名乗り始めてる。
そうそう、もうイラストプロファイラーだよ。もう潰しとかないといけない。
あ確かに、
うん、未然にこう事件をか防いとかないと、とんでもないことになると思うから。だからね、ちょっといくつかね、
はい、
あの犯罪を犯しそうなイラストのマスコットたち、キャラクターたちをしょっぴいてきたんで。
しょっぴいてきたんです
か、うん、お互いしょっぴいてきたんだよね。
あ、実はそうなんです。ほら、もう茶番を挟むから、よくわかんないことにな
る。ちょっと伝わってるこれ、大丈夫、大丈夫。ね、あの、だから要するに、しょっぴいてきたわけよ、お互い。はい、
ちょっとこいつなんかやらかしてるんじゃないかっていうイラストをちょっと持ってきた、
う
ん、
その通り。そう言えよかったね、
うん、
でそのなんかいます。
容疑者はどなたなんですか。
まず、
ね、ドイツなんですか。
俺がね見つけたね容疑者は、
あ
こいつなんですよ。
見る顔ですね。
これはね、トリスにね、トリスにいた、
はい、
親父。
トリスにいた親父。
そう、ビール片手に、あこれハイボールかな、トリスだから。ハイボール片手にさ、めっちゃ首が太いトリスのアンクルトリスっていうおじさんがいるの知ってますかね。
よく見ますねこれね、
うん、こいつ多分やってんなと思うんだよね。
やってますねこれはね。
これやってるでしょ。
やってますよこの不敵な笑み。
これあの犯罪者にしか入んない線っていうのが入ってるの、 目の下にね。
切り取り線みたいなやつ。
そうそうそう、あのなんかトンボの羽みたいなのが目の下に入ってるのよ。これなんでこんな怖い顔にしてんのかなっていう
首太いというか、
うん、
ない
で、ね、首ゼロですね。
首がない。
ちょっとこのアンクルトリスをちょっとプロファイリングして犯罪を犯してるのかどうか。どうですか、これはもう画像は出てるのかな。
そうですね、ページになんか見れるようになっていると思います。
じゃあちょっとね、指名手配犯っぽく貼っとくんで、
はい、これよく見るとハイボール持ってるな、
うん、
左手、
うん、ほうほう 左手ですね。
左利きの可能性があります。
ありますね。これ完全に左利きですよ。
左利きは全員やばいやつなんで。
マジっすか。そうなんですか。
基本的に左利きはやらかしてると思って大丈夫なんで。
確かに左利きってやってるよね。
左利きはやってます。う
んうんうん、なんかね、左利きのやつってちょっと特別感を感じてるじゃない。
少数派なんです。
少数派だじゃん。
それゆえ歪みやすい、
うんうんうん、
そもそも持ってるのがアルコールですから、
うんうん、
アルコールで抑えておかなきゃいけないものがあるのかも。
なるほど。逆に鎮静するために飲んでんだ。
一日でもトリスを絶やした日にゃブルブル
ちゃんとこれトリスだよね、飲んでんのは。
まあ
過去ハイボールとかじゃないよね。
他社のを飲んでこの笑顔だったらそれはそれで別のヤバさがありますけどね、うん、
これネクタイしてるのよ。
あ、してますね。
黒いで、俺これもしかしたらだよ、ネクタイじゃなくてこれ勃起してんじゃねえかな。
胸元から出てる。
そうそう、あのズボンに挟むタイプのさせ方じゃねえかな。
させ方
とんでもないこういう性犯罪者のモニュメントみたいな。
この目が追ってる方向も気になりますからね、
う
ん、
これ完全に2階の女のパンツ見てると思う。
いいねって言いながらトリスをくっついて、最高の
最高の週末だよ、
ね、そういうことか。じゃあ、うん、こいつがやってるのは、うん、性犯罪。
これ性犯罪の可能性高い。
下着泥棒。
下着泥棒。下着泥棒じゃないですかね、アンクルトリスは。
アンクルトリスは下着泥棒。これは逮捕。
これは逮捕。
逮捕です。なるほどね、わかりました。
こういう感じよ、こういう感じ。
こういう感じですか、
うん、残念ながらアンクルトリスは逮捕されちゃったけども、
まだまだ容疑者はいるんでね。
そうなのよ、結構いっぱいいるのよ。
じゃあ他のを見ましょうか。
ナベンチ君なんかいたかね。
私がちょっと持ってきたのはこの男なんです。
お、
ご存知ですか。まあご存知でしょう。
知ってるな俺、こいつ見たことあるぞ。これは
うまい棒。
うまい棒だ。
パッケージに書いてある灰色のこいつ。
名前のない灰色のこいつね。
はい、調べてみたところ、うん、うまえもんみたいな通称では呼ばれているものの、
そうなんだね、
名前は特に決まっていないそうです。
うまえもんってちょっと名前がもうちょっとグレーだね、
それ
また。
そうなんですよ。で、体色もグレー。
体色もグレー。
体の色からして自分の存在を表してる。
なるほど、確かに全てグレーだな。こんなグレーなやついないよね。
そうなんですよ。もう彼の心の中で抱え込んでる闇の深さときたら、うん、実際グレーじゃ済まないと思う。
うん、どれぐらいなの。
そう、もう自己のアイデンティティのこの危うさ、
うん、
存在そのものがグレーという。
そうだよね、こいつやっぱ
やね、うん、こいつのデザインどう見ても
これドラえもんだよね。これ
もうドラえもんなんですよ、こいつは。
だってこのさ、何こいつ、あのなんか次男みたいなやついるけどさ、
横になんか
メガネかけた次男とこれこの灰色の 主人公足したらこれドラえもんじゃねえか。これ色が
青いもんな、こっち。
青は使っちゃダメだろこれ。
メガネもこれ、
これメガネ加トちゃんのメガネかぶってるよこれ。
歯もね、出っ歯になってて
怪しいなこれは。
怪しいな。妹っぽいのもいますよ後ろに。
あ、本当だ。
何これ、リボンつけてて。
キティだな、これ。キティ、キティから来てるな、これは。
名前はなんだ、うまみ。
うまみ、うまみかもしれない。それ可能性高いね、うまみ。
結構ありえますよ、
これ。ありえる。
これはだからもう、実際こんな、ここではこんないい笑顔してますけど、うんうんうんうん、もう一回家帰ったら、もう自分って何なんだ、俺って何なんだ、
うんうんうんうん、
俺って存在価値があるのかって思っても、うわーって。叫んでも壁に頭ぶつけて。
あ、もう自分の見た目から来る悩みだ。
そう、そういう存在の不満を抱えているこいつはいつかなんかやらかすと。
いや確かにね、みんなから言われ、みんなから今まさに言われたようなことを毎日言われてるわけだもんね。
言われないにせよもう頭の中で毎日聞こえてる。
ああ、勝手にな、なんか俺のこと見てる気がする。
偽物やろう、パクリやろう。
怖い怖い怖い怖い。あれだね、じゃあ歩いててもみんながみんな俺を見てる気がする。
みんなが俺を見てる。10円の俺を叫んでる。
10円だしな。本当だよね。しかも片やあんなに日本を代表するオリンピックにまで出ている。
オリンピックの PV にまで登場してる、うん、彼にそっくりなんじゃない。最初はでも気づいてなかったかもしれないですね、うん、生み出された時は。
あ、そうだね、
自分が主人公だと、オリジナルのパッケージを飾るにふさわしい存在だって思ってたら、うん、ある日誰かに、うん、あれ君ってドラえもんに似てるよなって言われ
る。いるんだよ心ないやつが。
でも心の中のうまい棒がクシャッ。
心の前棒が
なって、その瞬間何かが折れたっていうことがあった。
なるほどな。でもさ、最初はドラえもんって言われても何それって思ったわけだね。
で調べてみたらもう
見た、ね、調べたんだね。
国民的じゃん
国民的じゃん俺の周りにはなんかあのロックンローラーの格好したやつとかカエルの警察みたいなやつとかしかいなかったけど国民的なやつじゃん。
このショックは計り知れないです。
そのじゃあショックを受けた後に
結果もうそのコンプレックスを解消するために、うん、腕にもううまい棒サイズの鈍器を握ってあいつさえいなければ
怖い怖い怖い怖い目が怖いやつだね。
それかな、うまい棒は。
でも何罪なのこれは。
まあこれはそうですね、ストーカーと傷害、
ストーカーと傷害
のダブルコンボがありえますね。
ああ、ヨガヨなら藤子不二雄 F にいろんなレターを送りつけてたかもしれないんだね。
送りつけてたかもしれない。
お前さえ終わればっていうところだもんね。
存在が許せなかった。それかな。うまい棒苦渋の味。
じゃあこれ白か黒かで言ったら何なの？
グレーです。
グレーか。ってことは保留だ。
保留です。まだまだそこまでには及んでいないので、うん、まだね、彼はまあ要注意。
うん、心象的にもかわいそうっていうのがあるからね。
ちょっとね、情状酌量の余地はあります。
うまい棒を見つけて もうみんな優しい声をかけてあげよう。
そうですね、彼は彼で生きてるから。
そうなんだよ。じゃあね、次ね俺見つけたんですよ、こいつは犯罪犯しそうだなっていうやつを。
あ、これなんか、
うん、こいつなんですけど、
今までの2人に比べると、うん、有名度はちょっと落ちる。
そうだね
けど、
うんう
ん、ああ見たわ、いたねこんなのっていう、うんうん、
ね、彼の名前は、
はい、
ビッグボーイです。
ビッグボーイ、
ハンバーグ屋さんだよね。
行ったことないんですよね。
あ、本当。
ビッグボーイ、
うちの近所にあったんだけどね、はい、だいぶ前に潰れたんだ
なんで潰れたかっていう一端がこのキャラにもちょっとあるような。
これさ、
すごいですね、
この顔がもうさ、もう今まさに人殺してる状態なのよビッグボーイのね、なんだろうね、このバットマンに出てきそう感というか。
ああ確かに、ビッグボーイ実際もう35とかなんだけど、
ビッグボーイはそうなのに可愛い格好してるのよ、35なのに。でこれね、靴がね、これ、はい、光ってる。
あ、本当だ、テカテカの。
これ多分エナメルの靴履いてると思うんだけどオーバーオールにエナメルの革靴履くやつってもう犯罪者しかいないと思うんだよね
快楽犯罪者以外にありえない。
快楽犯罪者以外いないでしょこれが。
そもそもこのオーバーオールのデザインもやばいです。
そうなの、チェックね、
赤チェック、
赤と白のこの、ま、真逆の色の使い方のチェック
いやいやいやいや、顔もよく見ると結構いってる顔してません、
うん、完全の言ってんのよこれは。
言ってますよね、
うん、でこれあの顔のパーツで考えると上の目から上と鼻から下の、あの動きが全く違って目は全然動いてないんだけど、下は異常なほどね上がってるの、口角が、
表情筋がもうピーンってハンモックみたいになってて、
そうそうそう、もうこれは完全に心理がね、あのもう精神が完全に壊れてるっていうイラストの描き方だから俺は。
ああ精神が壊れてる人を描きたければビッグボーイを見ろ。
そうそう、ビッグボーイを見習えとした方がいい。
確かに。
いやこれだからもうね、
はい、
もう何の犯罪を犯しているのかっていう話になって
る今何やってるでしょうですね。
そうそうそう、今から何しますかっていう問題なの。
なるほどなるほど、
うん、でこれ 2パターンだよね、ビッグボーイのキャラって。ハンバーグを右手でこう抱え上げてるパターンと、駆け出してるパターン。
駆け出してるパターン、うん、何から逃げてるのか、そうそう、あるいは何を追ってるのか。
そうなのよ、
なんだろう、
なんどうですかこれ、なんか
すぐに楽にしてくれるタイプではないですよね、
うん、そうなのよ、捕まったら最後長いぞ今日一日長いぞっていう話だからね
なんか家にでかい穴がありそうです
どういうことですか。
そこに捕まえたやつをこう放り込んで上から眺めて
あーね、業務用のスコップで掘ったねアメリカサイズのね雑だな扱いが
ハンバーガー投げ入れるんでしょうね。
ほら、あ、それだ、それがこれだ、ポーズだ、熱々のね肉汁全く出ないビッグボーイオリジナルのハンバーガーを被疑者たちに当てまくってると。
早く食べろよな
え、そんな喋り方なの。
いや、わかんないです。15秒以内に食べないとお仕置きだろ
そんな喋り方だわこいつ。確かに
甘やかされて育った子供って感じがする。
そうなのよ、絶対生い立ちをプロファイルすると完全に甘やかされてるね母親のなんか母親の影が 見えるよね。
壊す以外におもちゃの遊び方を知らない顔してます。
そうそうそう。で壊した後お母さんがよくできたねって言われて育ったね。
でもうママはいないんですけど、おもちゃを壊す喜びだけは忘れられずに自分でついに探し始めた。
あ、そうそう。何歳の頃からかな、11ぐらいの頃からかな。いいおもちゃあんじゃんって気づき始めたのがね。
それでもう免許も持ってない車を乗り回して、
そうそうそうそう、
モーテルを探す。
完全にモーテル探す。モーテル近辺に出没する。いやいや、やっぱね、やっぱアメリカだからなんだろうね。これが採用されるってのは、ね、
これが可愛いキャラとして認められてるっていうのがアメリカのすごいところ、うんうん、顔の見方が違うんでしょうね。
そうなんだろうね。
正直言ってファインディングニモとかも、うんうん、顔の表情筋豊かすぎてちょっと怖くないですか。
あるある確かに。まあ、そうだね、アメリカのアニメ大概そうだもんね。
そうなの、表情筋の酷使の仕方がすごく、うんうん、ニモとかも魚のくせに自分より表情豊か
だから魚に負けてる。まあそういう感じなのよ。だからこれはもう白か黒かっていうのをちょっと、
まあまあ真っ黒、
真っ黒でしょう。
完全に真っ黒。
申し訳ないけどビッグボーイジャパンにはね。
そうですね、4つほど追及すべき罪がある。
そうですよ。何人以上、何人未満でしょうか訴えられてる人はっていうクイズだから、これは。
まあ誘拐監禁は確実にやってる目をしてるから。
誘拐監禁してるね、まあ、監禁はまあ確実だね。まあ殺人もしてるだろう、
死体遺棄も、
あ、死体遺棄ね、
してますから、うん、最低でもその4つ感じです。
そうだね、まあ、4つか。まあ麻雀でいったら漫画ぐらいのところでね、まあ、収まってる。
まあ、まあまあ、これからの締め上げ方次第であと2つ見つけ
るボンボンボロボロ出てきた分。テクニックさえうまかったらあと10はいけると思う、多分。
そういうタイプかな。じゃあ逮捕で。
逮捕しよう。
逮捕しましょう。
逮捕だ。
じゃあそうですね、
こうなってくると、
こうなってくると彼もちょっと連れてこないといけないんじゃないかなと、
は
い
は
い
は
い
は
い、
これはもう見覚えがめちゃくちゃありますね。
ね、親しみ深い、
はい、
彼、カールおじさんですよ。
カールおじさんか。いや
これね、うん、
このひげの量はね、
このヒゲの量、
これはもう性欲を物語ってるもんな。
いやー、カールおじさんの性欲についてあんま考えたことなかった。
なかったなかった、確かに。
想像するともう完全に性欲はすごそう、う
ん、いや性欲を、性欲おじさんでしょ。
夜は性欲おじさん、
夜は
昼はカールおじさん、
昼はカールおじさんだけど、
うん、
いやこのね、だってな、
性欲すごいな、このカールおじさんの顔。
村、この村おいでよって言ってるもんね。
おいでよ、
そうそう、嫁不足の村をなんとかしてくれよっていう、なんか嫁不足っていうキーワードでいっぱい女を呼ぼうとしてるっていうね。
ああ、ありそう、
うん、
チーズ臭もすごいし。
チーズ臭すごい、確かにチーズ臭すごいよね。
チーズの匂いではないんですかね。
あ、そうだね。途端に空気がちょっと、
これ営業妨害
だ。かなりの営業妨害。
バレないようにやんないと、うん、
すぐ削除される可能性あるな。
火曜日にして
すぐ、うん、田舎ってちょっと怖いよね。
確かに、ちょっと閉鎖的というか、
そうそうそうそう、
ここではこういうルールだからが分かり通っちゃって。
そうそうそう、そうなのよ。なんか都市伝説とかでもよくあるじゃない。
ありますね。ね、夜に一斉に押しかけて、
そうそうそうそう。
いやでも実際そうでしょ。カールおじさんが住んでるオラガ村に
越
していって、
ね、
うん、いやうちはちょっと消防団に入る余裕はないんで、断った時の目。
それダメじゃない、それ。ね、今カールみたいな形してる目がね、
これだからと書いて、うん、オズオズと帰っていくわけです、
うん、最初その時はもう別にあんまり顔に出さず帰ってくるんでしょうね。
でも後々その捨てたゴミとかが漁られてる形跡があったりとか、納屋が焼けた
りあれ
不審なことが起きて、
うんうんうん、
さあなあ知らんなあ
おじさん。でそれを相談したりもなんかしてたね、カールおじさんに。
あ、
なんか最近おかしいんですよって。
イタチの仕業かの、カールポリポリ食いながら、
食いながらチーズシュー、うわーさせながら。
最悪、自分の娘にもだんだん色目を使い始め
て、越してきた人の、
越してきた人の16、7の高校生にも
目をつ
け始めて、
それはまずい。一人で合わせちゃまずいよ。
カール立てでスキンシップしようとして
るから、やめろカールおじさん。カール食った手でスキンシップは別に普通のおじさんでも嫌だから。
普通に最悪ですか。
普通に最悪です。超気持ち悪いこの親父で。
カールおじさん、ね、
確かに田舎とこの組み合わせはちょっとやばいね。
やばい、このヒゲもやばい、
うん、やばいやばい。でもなんかな、でもカールおじさんを擁護したい気持ちもあるよ俺は。
あ、
美味しいから、
まあ、カールは大好き、
カールは大好きだからもしかしたら性犯罪者じゃない可能性もちょっと模索したい俺は
実は濡れ衣だと、
うん、濡れ衣かもしれない。
まあまあ確かに動物と仲いいし
動物と仲いいが理由っての
ちょ
っ
と、いや心が汚れてたら動物は来ないって言います
からね。あ、確かにそうかそうか、うん、タヌキとかと一緒に踊ってるもんね。
タヌキと踊る人が性犯罪はしないんじゃないかなという気もする、うん、
あ、確かに。でも2時間ドラマだとやっぱタヌキと踊ってたようなやつが殺人者だった時のやっぱ意外さじゃない
確かに性犯罪は割としない、割としないというかしないんだけどうん、うん、例えばそのいやこの辺を開拓してダムにします、うん、すいません、うん、ちょっとご容赦いただけませんか、お金出しますんで、うん、っていう工事に来た時のカールおじさん、うん、顔はもう、
あ、やばいやばいやばい
不審死が起きます
あのご神木を切ったからじゃとか言いながら不審死が次々とね、
たたりじゃとか言って
ああそっちタイプかもしれないね。
そっちタイプ、村を守るんじゃ、
うんうん、そう、正義感が強いばかりに30人も人を殺してしまったという
呪われた村として後々、うん、
後々
もはやどの業者も立ち入らなくなってしまう、
そうそう、後々角川映画として、ね、出てくるという。まあやっぱそうだね、
まあまあ、
村を汚すやつ厳しい、
カールを生産しているこの村に誇りがあるから
やっぱ、うん、そうなの、やっぱ守っていかないといけないからね、
その正義が暴走した時私たちの出番ということ、
うん、そうだ、ここはちょっとマークだな、
はい、マークしておきましょう、うん、じゃあ保留で、
保留だ
保留だ、
よし、
あと何かありますか。あとじゃあまあ2つぐらいにしましょうか。
そうか、そうしましょう。じゃあこれだな
これはもうヤバすぎるでしょ、横浜タイヤの
キャラ
クターですね。
名前は知らないけど、横浜タイヤのタイヤの中に顔が入ってる人
人なんですかね。
これは多分ね、ちっちゃい頃にタイヤに入っちゃったんだね
そういう成り行きで、
そのまま成長した状態なの。
ああ、そしてこうなった。
そうそうそう、
タイヤ人間、
タイヤ人間なの。なんかだがね、環境が海しタイヤ人間だよね
このデザインすごくないですか。富士さんがイラストレーターだったとして、うんうん、タイヤのキャラ作ってくださいって言われてここたどり着くって
そうだよね、これ
すごいです。
ど素人かもう何周も回ってるプロしかいないよな、ここに行くのは
まずまあタイヤを描くのはいいじゃん、
う
ん、
まずタイヤ描く
だろうね。でじゃあキャラだし顔を描かなきゃってなって、
そうそうそうそう、
タイヤから体を生やして頭つけるっていうのがまあ一番よ
くある、うんうん、まあ、そうパターンは
側面に人間の笑顔を描く
っていうそいつの犯罪履歴を知りたいよまずね
すごい発想だな。
そうなん、しかもこの笑顔ね、
笑顔ですよこれ。口は何なんですかこれ、歯がないの、
歯がないのか全部歯なのか一本の歯なのかもしれないの。
口の中を真っ白にするっていう手法をあんまり聞かないですね。
そこなんだよね。ただでもこれ黒にしてもやっぱ黒は黒で怖いな。
まあまあまあ怖い、うん、で歯と口の中が具体的に書いてあっても、まあ、それはそれで嫌だ。
そうそう、だからこれもう全パターン積んでる状態だもん俺は。もしかしたら白が一番優しいのかもしれない。
あ、意外と、
うん、
試した結果これになった
かもしれないね。
肌色なんですよね、
うん、
肌が。
そう、薄い肌色ね。
なんでこうしちゃったか、うん、
これがまたね色黒だったらもうちょっとねなんか人間味も出るっていう気はするんだよな。
でも敵ですよねこのデザインが
敵、完全敵。
小型だから画面にこう6体ぐらい一気に出てくる
そうそうそう、
グループ攻撃で倒すタイプ。
そうそうそうそう1匹倒したらまた仲間呼んでくるタイプの敵だから
横浜タイヤ A
そうそう ABC でいっぱい集まって合体すると何になるんだろうな。タイヤになる、
タイヤ
になる、ただのタイヤになる
これってやらかしてますよね。まあ
まあこれはもうやってるだろうね。
人としてではなくてこう、
うんうんうん、
街に伝わる都市伝説としてやらかして
ますそうなのよ、そうそうそう、だからなんだろうね、まず夢に出てくるかな
夢にこいつがまず出てきて、
出てきてうわなんだこれっていうふうに思って起きて、で次の日学校でみんなで話したりして、そしたら俺も見たみたいな。
ああ、
えって、
お前もあのタイヤの顔見たのかよ、
うん、あの歯が口の中が真っ白なあの顔見たのかよ、うんって、 そういうやつが何人かいて、でそれが何日か続くと、
はい、
であ怖いってなって学校に泊まろうっていうね話になってくると、
それが命取りなのにやっちゃうんですよね。
同じ夢見たやつが同じ一箇所に集まっていいことあるわけねえだろっていう状態になっちゃうんで、あの給湯室かなんかで寝てたら天井のところから横浜タイヤがボボボボボボって出てくるよ。
それでもう必死で逃げ惑う、
必死で逃げて、でも必死でヌーベーに頼る
いる設定なん
だよ、いるよ
ヌーベー
ヌーベーだよもう完全に。でもうすぐ手で倒してくれる
バン
バン鬼の手で簡単に横浜タイヤ、
まあ低級妖怪です、見た目はそう
パーンっつって空気シューン抜けてうん、なんかでもね優しそうな顔もしてる気もしてきたな、ね、ずっと見てたら、
確かに見てたら、うん、第一印象ほどではなくなってきたような気
持ち、うんうん、確かに、ああこいつもしかしたら第一印象のイメージ悪すぎて人生損してるタイプかもしれない。
確かに、だって移動するとき転がるから顔も回転するわけでしょ、
うん、そうだね、
もう損しかない人
生顔も回転するというよりもこの状態が損だから何しても損だよねでもすっげえ速いと思うよこれ、スピードは
もうめちゃめちゃな速さ、
赤とか下ったらもうね誰も勝てない、
いざもう敵意を向けてきたらゆっくり跳ねてくるわざとゆっくりこう体重をかけて
あ怒った時は遅くなる
じゃあこいつはやらかしてるといえばまあやらかしてるけど、ヌーベイがやっつけてくれる、
そうヌーベイがやっつけてくれるから大丈夫
大丈夫、
無実
無実、無実ではない、
無実ではない人を襲う妖怪、
人を襲う妖怪だから、うん、ヌーベイがいれば大丈夫、
うん、
じゃあまあ、結構やってきたので、うんうんうん、次最後にしましょうか。最後に私が連れてきたのは2人いるんです。
お2人、
それが彼ら、
うんうん、出たな、
これ真打ち登場、
巨悪が出たなこんな悪いやつらいたっけ、
いるんです。
誰ですかこれは。
これが、ミスタータイヤマン、マスコットキャラの2人組です。
ミスタータイヤマンね、あのブリヂストンの、
そうです、
はいはいはいはいはい、はい、
メガネで痩せている長身の男と、うんうん、太っちょのヒゲの太った、ね、うんうん、男の2人組なんですけど、
これだってもうフォーマットじゃんこれ、
もう真っ黒も真っ黒フォーマット、サイコキラーで調べたらもう辞典のトップに出てくる、
出てくる
イメージ図、
本当だよねだってこのサイコホラーを作ろうと思った時にこの二人をどう動かそうかみたいな発想からはまず入るじゃんだってこれね、
いやもうどこを見ても異常な要素しかないんですよね、
すごいね、こんな異常だったんだミスターダイヤマンって
どこから手つけていいか分かんない、
分かんない分かんない、これやっぱどっちが長男、これやっぱ兄弟なのかな、
まあ兄弟だと思いますけどね、
兄弟だよねこれは、うん、でこれどっちが長男かによってまたキャラクターって変わってくるじゃん。
ああ。
まあ普通に見たらこっちが、あの、太っちょが長男な感じするんだ。
意外と痩せの方が長男のよ。
あ、意外と痩せのクレバーな方が長男。
クレバーな方が長男。
で、あの、頭悪いけど気性の荒い弟。
もう、いいとこない。頭悪くて気性も荒い。獣じゃないですか。
獣だろ。もうやれやれっつって兄ちゃんが、
まあまあまあこれはあれでしょうね、うん、あの山の近くにある自動車修理工場にいる2人で、う
ん、いるね
自動車が壊れちゃったのよ、あもうこのシチュエーションからしてるのが完全ですからね、
完全だね、それだってあのモーテルに行く途中にある工場でしょ、一回そこでガソリンを分けてもらうんだよね、
そうですね、分けてもらうんだけど、うん、まあただで帰れるわけではない、
すごいねこれはな、どういういたしだったんだろうなあの二人は
完全に親には虐待を受けて育ってると思うんですよね
断言しちゃうそれ、
もうこれは断言してもいいんじゃないかな
と、虐待を受けましたと、
そう、
そうだろうな、うん、このだってな太っちょの笑顔はちょっとね、やっぱちょっと悲しみがあるもんね、
二人とも互いをこう肯定し合うことでなんとか生きてきたタイプ、そういう閉鎖した関係のある兄弟だと思う、だからこそ強い絆が生まれている、
うんうん、そうだそうだそうだ、弟はもうねバカで失敗ばっかすんのに結局兄ちゃんの心を許すというか兄ちゃんの心の安らぎになるのはこいつしかいないんだよね、
そういうこう宿り木のような共犯、うんうん、強制関係が あるんじゃないか
ね。そんなところに女が一人来た時の危なさ。
兄ちゃんあいつ美人だない
やまあ
待て待て、もう怖すぎる
あいつ今日やっていいんか
待て待て
待て待て待て待て早まるな。
いやもうこれしかもこれジャンル的にバッドエンドタイプのホラーなんですよね、
うんうんうん、
救世主が来てどうにかなるタイプの敵じゃないというか、
うんうんうん、確かにこれ確かにブルース・ウィリスぐらいのやつが来ないと全然ダメだね
もう手に負えない、
うん、ホラーでとどまってるような役者が来るようじゃ多分手に負えない
もうこの2人の演技力で持ってるようなタイプの映画だから。
ああそうだそうだ、うん、怖いな。これさ、
はい、
この今ある写真は白目があるあるけど
あります、ね、
ネットで検索したら白目ないパターンもある。
えネットで
ね、検索すると、はい、まあ、いろんなパターンのミスタータイヤマンいるんだけど白目ないのよ。結構メジャーな看板の白目がなかったんで、どこだっけな、ちょっと調べ、あ、これ白目ないパターン、同じポーズだけど、
あ、
白目が肌色なの。
本当だ、些細な差ですけど。
そうそうそう、こうね、白目肌色が相当怖いと思うんだよね。なんでこうしたんだろう
白目も肌色だし、
どんな、
何をやってるんですか実際。
実際のところ今まで犯した犯罪ちょっと考えてみよう。
今までやったのはまあ誘拐
まあ誘拐
監禁
誘拐監禁ね、
これはもう確実に、
まあそれはやってるだろうね。この目はこれやっぱなすぐ分かるよ、見ただけで、ね、やってるなっていうのは
見たらもう電話していい警察、
多分ポスター出てただろうなっていう
これキャラの名前って分かるんですか。
あ、これね、なんかね見たんだけど、メガネの方がスピーディーで、
はい、
太っちょがセーフティーだったと。
もうなんかそういう含みにしか見えないですよこれ
そうだよね、スピードで殺すタイプ。
なるほど、スピーディーなタイプと、
鋭利な、だからアイスピックとかで首元刺してくるのかな
セーフティーね。
セーフティーはね、一見なんかね優しそうだな。こいつに殺され、兄貴に殺されそうになってそいつに逃げて助けてって言って俺らがもう大丈夫だ大丈夫だっつってにやりとある
そこでまああれですね、あの午後のロードショーだったら CM
に CM だ、CM
だ、ニヤ
CM で、また
次回のロードショーはサメ特集
いやいやいや毎回サメ特集やってるけどもまあそんな感じよね。
このだって太っちょの方、右手がつなぎの中に入ってる、
ああ何持ってるかやばいね。
もうやばい、本来の使い方じゃなく、工具を使ってきたジャッキをそんな風に使うみたいな。
今までで一回も正しく使ったことないでしょ工具
ない
です。右手ね、工具を中で貸して持ってるか、ペンチで乳首をつまんでるかどっちか
あ、どっちかというとちょっと飛躍思考ありそうな感じがします。
こいつはね、
自分を痛めつけることで快楽を得て、
そうだ、
そうやって親にされたことを肯定している。
いいなセーフティーでも更生させてあげようよ、もうここまで来たらさ、もう犯罪者確定なんだから。
確かに、もうこうなったらどういうカウンセリングを受けさせるか。
そう、ね、だからちょっとかわいそうだ、このまま野放しにしとくのはさ、
まあ、割と発見は遅れて、8年ぐらい野放しのまま、ふとしたきっかけで逮捕拘留っていうことだとね
そうなんだよね、もうだから事件はもう昔に遡ればいくらでも出てきちゃうからね
出てきちゃう、
だからもうここで犯罪でやめさせないと、
もういくらでも繰り返すから、
まずね、何をしたらこいつは心を取り戻すかな。
とりあえずこう粘土とかを与えて、好きなものを作って、見なさいって言うと、多分車を作りながら、車言ってるうちに興奮して車車って言いながらガンガン叩き潰し始めてサイコセラピーの人たちがみんな慌てて羽交い締めにして
それがやっぱ初日の方だよねそれは
日の方で、逆にスピーディーの方は真っ当な受け答えをして不気味なほど真っ当なんだ、
そうだ
こっちの方がかなり手に負えないっていうタイプがありますよね。
で、なんならもう相手を手玉に取ってちょっと仲良くなって融通してもら
う、そういうタイプ。セーフティーは割と、幼児交代と、
そうだね、
敗北したドリアンみたいな
敗北したドリアンだね、確かに敗北したドリアンは幼児交代なの
ピーディーがまあじゃあクセモノだと思うね。そう
スピーディーさえまあちゃんと構成させれば、まあ、2人は
だただまあしないと思うんですよ。
しないかな、
うん、した風にな感じになって、うんね、釈放された後に、うんうんうんまたなんかやらかすぞっていう感じになってエンドロールだと思うん
ですよ。あーそうだねこいつは。そうかスピーディーどうかななんかなんか送ってあげたいな
送ってあげたい
なんかなんかさなんだろうなコロコロのあのデンジャラス爺さんとかさ、
はい、
読んだらちょっとは心が晴れや
なコロコロを読む
そうそうコロコロとかさやっぱ読んだらアメリカだから確かにアメリカなのこれミスターダイヤモンって
まあアメリカじゃないですかこのデザイン
このデザインはアメリカだよね、う
ん、こんなに顎の肉の乗ったマスコットいます、
うん、これは乗ってるね顎の肉ね
プタプ
レカップ安西先生よりもすごいなこれはこれよく見たらこの服赤と白のチェックじゃん
確かに
ビッグボーイと一緒じゃん
ビッグボーイの共通点引き継いでますよやっぱこういうのってやばいんですよ
そうこのチェック着るやつやべえとギンガムチェック
食事ももうセーフティーの方はめちゃくちゃ汚い食い方なんかポークビーンズをこうギュッと
あーもう手だね
グーで握ったスプーンでペチャってこぼしながら食
べるほぼこぼしてるって
スピーディーはもう一種類のメーカーのクッキー以外口が受け付けない
あクッキーだクッキー食ってるこいつこれ絶対クッキー食ってるじゃん
めちゃくちゃな変色なんですよ
そうだね
すごい神経質
神、うん、間違いない髪型もな N って書いてある髪の中に
彼らはまあ逮捕
これは逮捕だ
逮捕は確定そして適切なセラピーを受けさせることを義務付ける、
うん、
でよろしいですか
うん
というわけで
いえ
じゃああらかたの、
うん、
今回容疑者は確保しましたけど
いやちょっとねこれで世話が平和になるんじゃないかなと
そうですね、
うん、
いやこういうのがやりたかったんでしたっけ、うん、
こういうのやりたかったんだっけな俺
こういうことなのか
うんこれね、
はい、
違う気がする
違うと、
うん、
まあ違うけどまあこういうのも、
まあ、まあありっちゃ
ありっちゃあり
かな
ということで、
はい、
ありっちゃありアワー
いやありっちゃありアワーじゃないよ
、
お時間が
はい
やってまいりましたけども
いかがでしたでしょうか、室木お寿司、ダヴィンチオそれらのコンビでお送りするとラジオはこういう風になるということが分かりましたね
いやいやいやいや
どうでしたか普段いつもと比べてい
つもと比べてねいやでもねそんなんだろういつもが簡単ってわけでもないけど今回も同じくらい
いつも通りの感
じいつも通りっちゃいつも通り
ああなるほど、
うん、いやでもね、まあ、なんかテンション的にはちょうどよかった気
も私もそれはすごい思いました、
うんうん、
体温が似ている
気がそうだねこれなんかねもう何回かやったらもっと完璧な全く一緒のテンションになって一人で喋ってんのかなっていうぐらいになるかもしれないよね
たまたま2人いるだけで同じことを言っている2人になっちゃう、うん、
可能性はあるけどね
そう思うと今回限りでも良かったのかも
よかった
ある程度温度差のある人とやる方がなんだかんだでいいのか
そうなのかな、
うん、っていう感じでこう普段のメンバーの顔も立てましたけど
そうだね
相手の方は全く立ててくれてなかったら
いやありえるよ
やだな
アルファ君とアルファ君とさ永田さんも最初の第一印象のコンビじゃない、
はい、そうなんですよ、ね、あっちもいきなりカップル成立だったの、うん
ね、
怖いですね他の曜日も
怖いですよそこが
まあもうでも高みの見物ですよ
あそうだねもう喋ったからね、
はい、
まあどうだったんでしょうかねこれはね
どうだったんでしょうかいやこのコンビが気に入ったっていう方は、
うん、うんうん、なんかね
お便りを送る先は特にないけど
ないけどそのお互いのさ、あれに送ってもいいんじゃないですか
あ確かに送り合いましょうよ、ね、
と匿名ラジオとはい、チャーリーアワーに行ってくれてもいいですしやっぱり匿名ラジオがいいとかそういうのでも ね、いいです
やっぱりありっちゃありアワーが安心だよねとか
う
そういうのも
送ってくれたら嬉しいです
嬉しいですそれではは
い、
次回も
次回はどこでお会いするでしょうか私たちはこれからねあのなんとかダヴィンチ君と仲良くなって
そうですよ、ね、
ゆくゆく何かしら一緒になんかご飯を食べたりしたいと思います
行きましょうよ
行きましょうね
はいこれは本当に行きましょうよう
ん約束だよこれで終わりだったら悲しいからね
本当に本当にこんな一夜限りの関係ちょっと寂しいですか
こんな、ね、アバンギャルドな2人じゃないんだもんねうちらはよしじゃあそういうわけで
ありがとうございました、
ありがとうございました。